皆様、クリスマスおめでとうございます。またクリスマスカードを送っていただいて本当にありがとうございました。今年はまさに日曜日の手術礼拝がぴったりクリスマスと重なりました。いつもはおはようございますで始めるメッセージも、今日はやはりクリスマスのお祝いの挨拶で始めたいとそう思いました。そしてお祝いですから嬉しいこと楽しいことを心から話したいと思いました。今日はバプテスマ式もあるということで、まさにお祝いが本当に素晴らしい時になるように祈っております。私の家族や親族にはキリスト教徒は一人もいませんでした。しかしなぜか私はカトリック教会が運営する幼稚園に入れられました。そしてクリスマスには枕元に置かれたサンタさんからのプレゼントがありました。それを見つけると大喜びをしていました。両親はキリスト教徒ではありませんでしたが、子どもたちをとにかく喜ばせたいと思ったのだと思います。後年牧師になって、進学校時代に同じ寮生活をしていたある牧師と話をしておりました。彼は言いました。一日のうちで何とか子どもたちを喜ばせる時間を持ちたい。それを聞いて私はこう思ったことがありませんので、この言葉に感心をさせられました。そして今日はクリスマスです。父なる神様から贈られたプレゼントに思いを馳せたいと願っています。今朝与えられています御言葉はルカによる福音書2章の8節から14節であります。8節、さてこの地方で羊飼いたちが夜野宿をしながら羊の群れの番をしていたとあります。これだけを読むと平和な光景を思い浮かべてしまいます。しかし2章の1節からには、その頃全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出たとあります。つまり当時羊飼いたちの生活をしていた地方はローマ帝国に支配されていたことを示しています。そして人口調査の主な目的は支配している人々から税金を徴収するためでありました。つまりは当時の羊飼いたちの生活していた地方はローマ帝国の支配で苦しめられている状態にあったのであります。そのためたびたび反乱が起こっていました。使徒言行録5章の35節から37節に次のようにあります。先頃長蛇が起こって自分を何か偉いもののように言いふらしたため、彼に従った男の数は400人ほどもあったが、結局彼は殺されてしまい、従った者も皆死散して全く跡形もなくなっている。その後人口調査の時、 ガリラヤ人ユダが民衆を率いて反乱を起こしたが、この人も滅び、従った者も皆散らされてしまったとあります。9節、すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れたとあります。ユダヤの民にとって、主の栄光を目の当たりにするということは死を意味しました。こう言われています。我々の神主がその栄光とその大いなることを我々に示されて、しかもなおその人が生きているのを見ました。我々はなぜ死ななければならないのでしょうか。もしこの上なお我々の神主の声を聞くならば、我々は死んでしまうでしょう。およそ肉なる者のうち誰が火の中から語られる生ける神の声を聞いてなお生きているものがありましょうかと。つまりは神様のあまりに清い光によって肉である自分は殺されると言っています。この恐れが羊飼いたちにもあったと思うのです。そして巡り照らしたその光にもう立っても座ってもいられなくなってしまったのであると思います。この聖書の語ります感覚といいますか、捉え方は一貫しています。すなわち人には罪があるということであります。そしてこれを闇の中にいると表現しています。それに対して神様は全く光の中にいる存在と捉えています。その全く光が闇の中に差し込んできたのでありますが、闇の中に生きる者にとってこの光は恐ろしいものなのであります。すなわち自分の正体を明るみに出されてしまうからであります。こう言われています。世が光に来たのに、人々はその行いが悪いために光よりも闇を愛した。そしてここにはジレンマがあります。現実の苦しみからの解放を願う思いと、自分自身の欲望つもりはエゴを満たしたいと思う思いのジレンマであります。現在のロシアのウクライナ侵攻の戦争は決して他人事ではありません。70年ちょっと前には日本が近隣諸国に侵攻して自分たちの領土を広げていこうとした事実があります。現在のパレスチナの地でも同じことが繰り返されています。第二次世界大戦中、ナチスドイツによってとてつもなく多くのユダヤ人が強制収容所で虐殺されていきました。そのユダヤ人がパレスチナの地で、今度は長年そこに住んでいたアラブ人たちを囲い込み、その土地をどんどん侵食して自分たちの領土を広げていこうとしています。つまりは自分がという思いを満たそうとすれば、必ず他の人々とぶつかり苦しみが起こります。それはこの世の人間にある罪であります。そして人はそれを自分では止められません。これが闇の中に生きる者の実態でありましょう。これに対して光が来た、それも全く光が来たとは 一体どういうことを指すのでしょうか。10節11節、御使いは言った、恐れるな、見よ、すべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストであるとあります。御使いの開口一番の言葉は恐れるなであります。とにもかくにもこの一言が真っ先にあることで、光を見て滅ぼされてしまう、死んでしまうと恐れおののいている羊飼いたちはほっとさせられたに違いありません。それどころか、今日自分たちの生活している苦しみのあるところに救い主が来られた、お生まれになったと言われます。それもすべての民のためにと言われるのであります。これにははてという大きなクエスチョンマークがついたに違いありません。赤ちゃんが生まれるということ自体は喜びに違いありません。それは大いなる希望と言っても良いでありましょう。しかし一体どうやって苦しみから解き放たれるのかはまだ何も明らかにされてはいません。そこで御使いはさらに何を告げたかが気になります。12節、あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与える印であるとあります。御使いが羊飼いたちに語ったことは、救い主となる幼子の存在を示す言葉でした。そしてそれが全てでした。ここに聖書が人に問いかけているものがあると思います。すなわち、この言葉を神様から与えられた祝福の御言葉として信頼するかということです。当時のユダヤの地方はローマ帝国の支配に苦しめられていました。そこで我こそは救い主と言って人々を呼び集め、ローマへの反乱を起こす活動がうごめいていました。しかしそれらはことごとくローマ軍によって鎮圧されていました。多くの人々が求めていたことは、ローマに抵抗し打ち勝つ解放者、救い主でありました。赤ちゃんが求められていたわけではありません。ここに人の願いと神様の願いのギャップを見るのです。人々の願いは、主よ、どうか早くローマをやっつけ、その支配から解放してくださいであったことでありましょう。しかし、むしろ神様こそが私たちに願われていることを人は知らないのでありました。ここで証を一つお話しさせていただきたいと思います。私は西南学院大学神学部に入学して、さまざまな学び訓練を受けました。その中で一番大変な訓練が、先生や同じ生徒たちの前でメッセージを語るということでありました。とうとう順番が私に回ってきました。一生懸命準備するのでありますが、不安で不安でしようがありませんでした。そして次の日がメッセージという日の夜に夢を見ました。説教者である私が 聴衆である私に向かって言うのです。お前はイエス様の敵だ。それを聞いていた聴衆である私はぐさっとこう胸を刺された思いになってしまいました。説教者である私は続けて言いました。お前は闇を愛しているが、イエス様は光だ。そこで聴衆である私は小さな声でつぶやきました。それはご無理ごもっともだけど、それじゃ立ち上がれないじゃないか。すると説教者である私は言いました。その敵であるお前を愛するためにイエス様は来られた。だからお前も敵を愛しなさい。夢はここまででした。この夢は今に至るまで私にとって忘れることのできないものとなっています。そしてこの夢が目指させる御言葉がありました。すなわちイエス様の十字架復活を通して示された愛と平和の戒めであります。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいです。13節14節、するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。いと高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるようにとあります。ここの箇所は天の喜びと願いがあります。そして天の喜びを示すところは他の箇所にもあります。ルカによる福音書15章の3節には100匹の羊の例えがあります。100匹の羊のうちの1匹がいなくなってしまいました。そこで羊飼いは99匹を野に残して、見失った1匹を見つけるまで探し歩きます。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ家に帰って行くのであります。家に帰ると友人や近所の人たちを呼び集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからというのでありました。そしてイエス様は言われました。よく聞きなさい。それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろう。すなわち人がイエス様を通して示された父なる神様の御言葉に立ち返るところに天で大いなる喜びがあると言われています。それも父なる神様に贈られた救い主を通してさまよい苦しみどうにもならなくなっている人を見つけ出し、自ら背負って帰らせてくださると言われるのであります。自分一人で自力で立ち返るならとは決して言われていません。つまり私たちの苦しみや喜びの隣には、その苦しみや悲しみの伴う担い手であり、新たなる生き方に 生まれ変わらせてくださる救い主が与えられているということであります。確かに御使いたちの伝えた御言葉は小さな種、赤ちゃんかもしれませんが、それは救いの種、救いの赤ちゃんでした。そして次に御心にかなう人と日本語で訳し出されているところは、英訳などでは神様が好意を持つ人々と訳しています。つまりは神様が善意を持っている人々のことであります。もし神様が悪意を持つとするなら、その人々には平和は願われていないことになるでしょう。しかしイエス様の教えられている神様は父なる神様であります。つまりはすべての民に与えられる救いがあるなら、すべての民に対する平和が願われているのであります。繰り返しになりますが、子なるみんなの人にイエス様を示された父なる神様の御言葉に立ち返ってほしいというのが願いであります。なぜなら私たちの苦しみ悲しみの隣には、その苦しみ悲しみと伴なる担い手であり、新たな生き方に生まれ変わらせてくださる救い主が送られたからであります。それが父なる神様の私たちへのプレゼントであります。プレゼントというものは、プレゼントを受けたものを喜ばせるためにこそあります。それゆえに喜びは私たち自身の中にはありません。プレゼントの中にあります。ですからプレゼントを見て、なんだちっぽけな種かとがっかりして横に放り出してしまえば、喜びが見えてきません。しかしそのプレゼントの種を辛抱強く保ち持ち望むなら、喜びの実りが見えてきます。なぜならその種自身が自ら成長する力を持っているからであります。すなわち救い主が十字架復活を通して平和と愛の戒め、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいを表されるからであります。それゆえにこの御言葉には十字架復活の愛の力が込められています。ここにイエス様の変わることのない真実の技、愛の技があります。すなわち人の苦しみ悲しみを喜びに変える救いがあります。だから諦めないで、この御言葉に信頼し希望し愛して委ねてほしいのが父なる神様の願いでありましょう。そこに喜びがあるからであります。恐れるな、身をすべての民に与えられる大きな喜びがあなた方に伝えられる。今日あなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである。お祈りをいたします。愛なる天のお父様、今朝クリスマスのお祝いの祝日にあなたの御言葉を取り継がせていただきました。すべてをあなたがご存知であり、 私たち一人一人にプレゼントを与えられておられます。どうかその喜びのプレゼントを喜びのプレゼントとして受けて、本当にあなたの示された道を歩む力をお与えください。尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。